Give me a thumbs up. Okay, let's read our key verse today, verses.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
So Romans 16 verses 1 to 4 says, I commend to you our sister Phoebe, who is a deacon in the church in Centuria. Welcome her in the Lord as one who is worthy of honor among God's people. Help her in whatever she needs, for she has been helpful to many and especially to me. Give my greetings to Priscilla and Aquila, my co-workers in the ministry of Christ Jesus. In fact, they once risked their lives for me. I am thankful to them, and so are all the Gentile churches.
ローマ人の手紙の16章の1節から4節をお読みしたいと思います。ケンクレアにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい方で、主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることは、どんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、私自身をも助けてくれた人です。キリストイエスにあって、私の同労者であるプリスカとアクラによろしくお伝えください。この人たちは自分の命の危険を冒して、私の命を守ってくれたのです。この人たちは私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you for this time.
天のお父様、今日のこの時をありがとうございます。
Thank you that we can learn more about your word today.
そして今日、あなたの御言葉をもっと学べることを感謝しています。
Lord, give us ears to hear.
あなたの御言葉を聞く耳を与えてください。
And a willingness.To apply it to our lives, Lord.
そして、その御言葉を喜んで自分の人生に生かしていくことができるように助けてください。
In Jesus'
name. イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Just before I get started, I want to thank you all for your prayers, last Sunday when I was in Yokohama.
メッセージを始める前に皆さんの祈りを本当に感謝します。というその気持ちをお伝えしたいと思います。先週の日曜日、私は横浜の教会でメッセージをさせていただきました。
メッセージ went very well. Thank you so much.
メッセージがとてもスムーズにいきました。本当にありがとうございます。
And even after the message, there were many people who came up and told us they were really touched by the message. So.
メッセージが終わった後、何人かの、ね、結構方とかが後からも聞いた話もあるんですけれども、とてもメッセージによって励まされたということを聞いて、感謝しました。
So your prayers were much appreciated.
ですから、
you can say why.
皆さんのメッセージ、皆さんのお祈りを本当に感謝しています。で、私がなんかも笑って通訳もできなくなっている理由は、今回、横浜の教会で、私ではなくてスケック先生が、通訳をしてくれて、とてもそれがスムーズにいって、スケック先生は私みたいにはぁってこう聞いたりしないですね。もう聞いたらその場でこうちゃんとメッセージをするという、通訳をするという素晴らしい、働きをしたので、私はそれをいつも思い出すたびに笑っているので、今回も笑って、それが私が笑っていた理由です。すいません、私またはーって今日もやるかもしれないけど、頑張って通訳します。はい。
Okay. So today, I wanted to talk about honor.
今朝は尊ぶというメッセージをしたいと思います。
And Paul takes the end of his letter to the Romans, remembering a lot of people who had helped him and partnered with him to share God's love in the message.
パウロという人が先ほど読んだローマ人への手紙という聖書の書を書いたのですけれども、その一番最後のところでパウロは彼と一緒に福音伝道のために働いてくれた方々に感謝の言葉を書き記しています。
And a lot of times I think when we're reading Romans, we read the end of the last chapter and we just kind of read quickly through it, not thinking that there's any purpose in that chapter.
そして私たちはこのローマ人への手紙という聖書の箇所を読むと思うんですけれども、ずっと読んでこの最後の章になると、何かもうさーっと読んでしまって、読んだことをあんまりこう考えたりしないことがあると思うんですね。
But there really is a purpose for that chapter in the Bible.
でもこの16章に書いてあることにはやはり目的があるんですね。
And I think there's two important things that we can learn this morning about what we just read this morning.
そして、今日先ほど読みました聖書の箇所の中から私たちが学ぶことができる2つの重要点があると思います。
You know, Paul, number one, the first thing we can learn is that Paul is recognizing those who have been serving with him to spread the gospel.
まず一つ目に、先ほど読んだ箇所から私たちが学べる重要な内容というのは、パウロは福音を広めるために共に仕えてきた人たちを評価した。
And sometimes we can look at the Apostle Paul as a professional minister of the gospel, right?
時々ですね、私はこの聖書の中に出てくるパウロという人を見るときに、彼は、
professional minister of the gospel.
もう、福音を伝えるプロだって思ってしまうでしょう。
That it's all up to him to reach the lost people.
だからもう、福音を述べ伝えるのには、彼だけにかかっていると思いがちなんですね。
But that'sNot what Paul sees.
でもパウロという人はそのように見ていないんですね。
Paul knows that no matter how anointed he is,
彼がどれだけ神様から助けをいただいて油が注がれていても、
he can't do it all alone.
彼はこの福音を広めるという働きを一人ではできないと分かっていたんですね。
He knows for in order for him to fulfill the calling upon his life,
彼が神様からいただいた使命、召しを成し遂げるためには、
that he needs others to partner with him.
彼と共に一緒に働いてくれる人たちが必要だったんですね。
And so he uses this last chapter to recognize those who are partnering with him.
ですから、このローマ人の手紙の一番最後の章で、彼と共に働いてくれた人たちを認めているんですね。
Because the gospel touches lives through community.
というのはこの福音というのはコミュニティ共同体を通して人々の人生に触れるんです。
Through the community of believers who are working together to touch their communities.
それはイエス様を信じる者たちを通して彼らが共同体として一体となって福音を述べ伝えてそこの周りにいる方々の人生に触れるんですね。
And so we need to remember that serving the Lord was meant to be done as a community of believers.
ですから私たちはこのことを覚えていましょう。主に仕えるということは信じる者たちがこれイエス様を信じる者たちがコミュニティとして共同体としてすべきことなんです。
And that's what Paul is doing. He's recognizing that it is a community of believers that reaches the lost.
ですからパウロはそのことを言っています、まだイエス様を知らない方々に福音を伝えるためには彼らが触れられるためには信じる者たちが一体となって共同体コミュニティとなってその働きをしなければいけない。
But he not only recognizes who's been partnering with him.
そしてパウロが自分と共に働いてくれた人たちを認めるだけではなく、
the second important thing is that Paul publicly appreciates those who are serving and working with him.
それが二つ目のポイントです。ここに書いてあります。パウロは共に仕え、働いた者たちを公に感謝したんですね。
Paul's not trying to bring attention to those who aren't.Partnering with them or condemning those who aren't partnering with them.
そして共に働いた人たちを感謝することによって公に感謝することによって一緒に働いてくれなかった人たちを責めているのでは決してありません。
But he sees it as important to recognize and appreciate those who do.
でもパウロは彼と一緒に福音の働きを福音を広める働きをしてくれた人たちがこういう人でしたたちよこういう人たちでしたということを認めて、そして彼らを感謝することは重要だと思ったんですね。
And he says in his letter, he says all the Gentile churches are appreciating those who are partnering with them.
そして私と一緒に福音を広めてくれた方々を異邦人の教会の方々も今日感謝してるんですよとパウロは言っています。
And so in the same way today we're going to take a little bit of time at the end just to recognize and appreciate those who are partnering in this spiritual family.
そしてこの私たちの教会にも共に働いて福音を広めるということをしてくださっている方々がいますので、このメッセージの最後にそのような方々に感謝をしたいと思います。
See, Paul's not recognizing and appreciating people to make them prideful.
そして共に働いた人たちを認めて感謝することによって彼らがそれを自慢するために彼はそれを言っているのではないんですね。
But he says in Colossians 3:17, he says, "In whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him."
あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
And it goes on in verse 23.
そして23節に続けてパウロは言っています。
He says, "Work willingly at whatever you do, as though you are working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ."
何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。
So, even the people who serve in this church, in this house,
この教会においても、この神様の家においても、いろいろな働きをしてくれる、使えてくださっている方々は、
I don't believe they're serving to be seen by others.
それを使えるために、この働きをするのは、他の人に見てほしいからという動機は全くないと思います。
To try to look like I'm better than you because I'm doing this. They're not, I don't see that attitude in their hearts.
この教会でこの奉仕をしているから、この働きをしているから、私はしてない人よりも偉いのよっていう態度は全くその方々の中にはありません。ゼロ。
They aren't looking for recognition.
そして彼らはその使えて働いてくださっている方々は誰かから認められたい、認めてほしいっていう気持ちは全くありません。
And many of the things they do go unseen by most of you.
そしてまた、その方々がこの教会で働いてくださっている方々がする働きというのは人からはあまり見えない部分というのがほとんどなんですね。
Sometimes it even goes unseen by me.
そして、彼らが一生懸命奉仕して働いてくれているのに私自身も気がつかない時も見えない時もあるんですね。
Because they're doing it first and foremost to please the Lord.
というのはこの教会での働きというのはまず主を神様を喜ばせたいから私はするんですという態度を皆さん持ってらっしゃいます。
But Paul encouraged the churches to recognize them because they are willingly doing it.
でもパウロは教会の人たちにこのような働き手がいるんです。感謝しましょうと認めたんですね。それは彼らが自ら強いられてではなく自分の心から使えて働きをしていたからです。
They were doing it because they loved Paul.But they do it because they love the Lord first and foremost.
彼らがパウロと共に働いていたのはもちろんパウロという人を愛していたからですけれども、でもそれ以上にまず神様を愛して神様に仕えていたからです。
And they love their church. They love their spiritual family.
そして彼らは自分が集っていた教会霊的家族と呼びますけれども、その霊的家族を愛していたのでその教会での働き奉仕をしました。
And I think those who serve here have that same attitude.
そしてこの教会でも働いて奉仕をしてくださっている方々は同じ態度を心を持っていると思います。
Jesus says in Revelation,
イエス様がヨハネの黙示録というところでこう言っています。
He says, "I know your deeds, your hard work and your perseverance. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary."
私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れることがなかった。
And I, you know, I really appreciate those who are serving in this house and this spiritual family.
この神様の家で、この教会霊的家族の中で、様々な働きの中で奉仕してくださっている方々を本当に感謝しています。
Because some have been doing it for years and years and years.
その中の何人かの方はもうその働きを何年も何年も続けてやってくれているからです。
They have persevered.
本当に忍耐を持ってやってきました。
They have endured hardships.
大変な時もそれを耐え抜いて働き 続けたんですね。
They have endured miscommunications.
そしてまたその働いていく中で、コミュニケーションとか意思の疎通の間違いとかミスもあったんですけれども、それさえも耐えてやり続けました。
And they have not grown weary. Hallelujah.
そしてそれをやり続けても今でも疲れ果てていないことを本当に感謝します。
Anyways, I hope they haven't grown weary.
ですね、疲れ果てていないことを望みますが。
But Jesus says, I see you and I know your deeds.
イエス様はおっしゃっていますね。私はあなたを見ています。あなたがどれだけ頑張って働いてきたかを見ていますよと。
He knows who's doing what.
イエス様は誰がどのような働きをこの教会で奉仕しているかを見て知っているんですね。
Just like we talked about a couple of weeks ago, Jesus sees us. He sees what we do.
何週間か前にメッセージの中で、語りました。イエス様はあなたを知っておられて、あなたのことを見ていますよ。
Jesus knows who's persevering and who's still finding joy in serving.
誰が耐え忍んで働いているか、そしてその働きの中に誰が喜びを見出して喜んで奉仕しているかをイエス様は知っています。
But listen.
でも聞いてください。
God doesn't want just a select few to find that joy in serving others.
しかし神様はその使えることに喜びを見出す人が数人であってほしくないんですね。
God wants us to get a revelation that each of us can serve with joy.
限られた人がその限られた人が使えることに喜びを見出すのではなく。
And find that joy of freely serving others. God wants everyone to find that joy.
神様は全員の方に使えることによって喜びを見出してほしいと願ってらっしゃいます。
In fact, just before Jesus went to the cross to die and pay the penalty for our sins,
イエス様が私たちの罪の代価を支払うために十字架につけられる前に、
What was the last example Jesus gave to his disciples?
イエス様がご自身に付き従ってきた弟子たちに見せた模範は何だったか覚えてますか?
His last example to his disciples was for us also.
イエス様がご自身の弟子たちに最後に見せた模範というのは、実は私たちにも見せている模範で従うべきなんですね。
Because if we are a follower of Jesus, we are his disciple also.
というのは、私たちがイエス様に従っていきます。と言っているならば、私たちはイエス様の弟子なんですね。
So what was the last example?
そのイエス様が示した最後の模範は何だったか分かりますか?
Yes.
日本語で?
It was all about self-sacrifice and putting others first.
イエス様は弟子たちの足を洗ったんですね。それは自分がまず第一ではなく、人に仕えて他者を先に優先するという模範でした。
Jesus at the Last Supper before he went to the cross.
イエス様が十字架に着く前の最後の晩餐において、
He took the role of the most menial servant in that culture.
その時代の文化で一番低い身分のものがする働きを弟子たちにしたんですね。
Which was washing dirty, stinky feet before you came into a person's home.
それは人が誰かのお家に入るときに、もう汚くなって臭くなっている足を洗う。イエス様は弟子たちの足を洗うということを最後にしたんですね。
Because back then they didn't have shoes and socks.
その当時、しっかりした靴とか、靴下がなかったので、
They didn't have nice sidewalks and paved roads to walk on.
そして舗装された歩道もなかったので、
They didn't have cars to ride in.
ですね、車に乗ることもなかったし、
They had donkeys and camels that left a lot of poop behind.
ロバとかラクダが道端に糞をいっぱいこう散らかしていたんですね。
Think about what you're walking through when you're walking down the road.
そのところを皆さん彼らは歩いていたんですよ。ちょっと想像してみましょう。どれだけ。
And so before you walked into somebody's house, they had a servant there to wash your feet.
ですからそのような道を歩いて、そして誰かのお家に行った時には、入る前にですね、そこにしもべが、召使いがいて、お客さんの足を洗ったんですね。
How would you like to be that person whose job it is before everyone comes into the company you have to wash their feet?
皆さん自分の仕事が来るお客さんの足を洗うっていうものだったらどう思いますか？できますか？
Anybody want to do that?
その仕事したいですか？
600 yen an hour?
1時間600円で人の足を臭い足を洗うとか。
See, in John, 13,
ヨハネの福音書の13章の12節から15節。
Talking about Jesus here.
ここでイエス様のことが書いてあります。
He said, after washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, Do you understand what I was doing?You call me teacher and Lord, and you are right, because that's what I am. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you.
ヨハネの福音書の13章の12節から15節です。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。
Think about that.
私があなた方にした通りに、あなた方もそうするように、私はあなた方に模範を示したのです。
Think about that.
このことを考えてみましょう。
The Son of God.
神様の御子。
The Creator of the world.
その方は、この世界を、全世界を作ったお方。
The Lord and Savior of your soul.
そして皆さんの魂の救い主、主であるお方。
Took off his robes.
自分の上着を脱いで。
Put on the robe of a servant.
しもべの働きを役割をした。
And washed dirty, stinky feet.
そして汚い臭い足を洗った。
Isn't that amazing?
本当に驚くほどに素晴らしいことだと思うんですね。
He said, I've given you an example.
そしてそのイエス様がそれをなさったイエス様が、私はあなたに模範を示しています。
Now, in today's world,
そして今日の世界においては、
dirty,
臭い人の足を洗う必要はないですけれども、
as as
人の足を洗うほど、大変ではないと思うんですけれども、別の方法で人に使えることは今でもできるんですね。
Jesus was showing his disciples what to do, not showing people out in the world what to do.
ここでイエス様は、ご自身の弟子たちに、そこの周りにいる世の人たちではなく、ご自身の近くにいた弟子たちに、このことを何をするべきかということを示したんですね。
He's saying, this is what it means to put others first.
こうすることによって、あなたは他の人をまず第一にしているんですよ。
To serve others first instead of serving your ownself-interest.
まず自分のしたいことをまず自分を一番にするのではなく、他者を第一として彼らに使えることがこういうことですよ。
Because people in the world are just the opposite, right?
というのは世の中の人は反対だと思うんですね。
Think about yourself first. Think about
your family first. まず自分のことをやんなきゃ、まあ自分だよ。まず最初は自分のことをしよう。自分のしたいことをまず第一にしよう。
And then if you have time.
でもし時間があれば。
And only if you have time.
もし時間があるときだけ。
Then.Maybe you can help someone else.
他の人を助ければいいんだよ。
But that's not what Jesus says.
でもイエス様はそう言ってないんですね。
He says, "Put me first by putting others first."
私を第一にしなさい。それは他の人たちを最初に助ける、最初にすることによって、それを通して私を第一にしなさい。
And ultimately, Jesus served each one of us by going to the cross and paying for our sins.
そして究極的にイエス様は私たちの罪のために。十字架で、苦しみを現れ、苦しみを、苦しみに遭われることを通して私たちに仕えてくださいました。
And he's not asking you to wash dirty feet.
イエス様は皆さんに汚い足を洗いなさいとは言っていません。
He's not asking you to go to the cross and die for someone.
誰かのために十字架に行って死になさいともイエス様は言っていません。
He's saying, make time in your schedule.
イエス様がおっしゃっているのは、自分の毎日のスケジュールの中に、の中で時間を作って、
to think about others first.
その時間、他の人のために使う、そういう時間を考えて作りなさい。
Can we do that?
それできますか、私たちね。
He said, this is what it means to love me and to put me first.
これをすることが私を愛するということ。そしてこれをすることによって他の人をまず最初にしている、優先している。
Said, I have given you an example to follow. Do as I have done to you.
私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。
Do we love Jesus enough?
私たちはこれほどまでにイエス様を愛していて、
Do we love our brothers and sisters enough?
そしてまた私たちの主にある兄弟姉妹を本当に愛していて、
Do we love our spiritual family enough?
私たちはこの教会の家族、霊的家族をもう本当に愛していて、
To make sacrifice of our time and even our finances.
愛しているから、だから時間をもう犠牲にしても、また経済をも必要があれば、犠牲にしてでも、
To be a blessing to others.
他の人を祝福するだろうか。
You know, we have really no connection to the church in Tohoku.
来週行く教会の方々とは、つながりが実際に強くつながっているわけではありません。
The only connection that we have is that they are brothers and sisters in Christ also.
このその教会の方々と持っているつながりというのは、私たちはイエス・キリストにあって兄弟姉妹であるというつながりだけです。
And so going to Tohoku to be a blessing to them does not benefit us.
ですから私たちが今回東北の選挙旅行に行って、お手伝いをする、使えるということを通して私たちが受ける恩恵というのはないんですね。実は
The truth is, the offering could go towards our loan for this building.
そしてそのこの、ね、東北の選挙旅行のために集まった献金というのも考えればローンの支払いに回してもいいはずですよね。
But instead of putting money towards our loan, we're putting another church that we have not much relationship with first.
でもそれをしないで、今回はね、東北のために集まった献金は、そこの教会の兄弟姉妹のために使って、彼らを祝福する。やはりあちらの教会の必要をまず先に満たす。
Just to love them and serve them.
そんなにつながりがないのに、でも彼らを愛して、今回使えていこうという心が私たちの心です。
Because we love Jesus.
というのは、その理由は私たちはイエス様を愛しているから。
Because we want to be a blessing to a different community in Japan.
そして日本における別のコミュニティの方、別の町に住んでいる方々の祝福になりたいというのが、本当に私たちの心です。
But the truth is, by doing that,
そして、実はそれをすることによって、
God sees our heart.
神様は私たちの心を見ています。そして私たちが想像もしていないような形で神様の祝福が来ることを信じます。
That's not why we're doing it.
もちろん祝福を返してもらいたいからするのでは決してありません。
But that is the result of having the right heart to do it.
でも正しい心を持って他者を祝福するときに、その結果として、祝福が戻ってきます。
You know, the Apostle John, the Bible says, was probably the closest person to Jesus.
ヨハネの福音書を書いたその使徒ヨハネと呼ばれていますけれども、彼はイエス様の弟子たちの中で、最もイエス様に近かっただろうと言われている使徒です。
He is the one that the Bible says that Jesus loved.
彼はイエスに愛されたものと聖書に書いてありますけれども、それがヨハネのことですね。
He had probably the closest relationship with Jesus when Jesus was on this earth.
イエス様がこの地上で人として生きていた時に一番親しかったのはこのヨハネではないかと言われています。
And he writes in 1 John 3:18.
そしてそのヨハネが第1ヨハネの手紙の3章の18節でこう言っています。
He says, Dear children, let's not merely say that we love each otherLet us show the truth by our what? Actions. Amen.
子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。なんて書いてありますか。行いって書いてありますね。行いを通して愛そう。
You know, it is.You know, I'm very aware that we all have busy schedules.
もちろん私は皆さんですね、ここに集っている全員が毎日忙しい生活をしているのは知っています。
I know it takes sacrifice.
ですから、犠牲を伴うことがあります。
To serve your church, to serve your community.
それは、この教会での奉仕をすることにも犠牲を払うこともありますし、またコミュニティの中で助けをすることも犠牲になることがあります。
But I think Jesus calls us to that.
でもそうしなさいとイエス様が私たち全員に飯を与えていると思います。
Jesus wants us to have our life and our time in balance so that we can serve others with joy.
私たちの人生をまた時間をスケジュールをバランスをとってやっていって。
To serve with joy.
喜びを持ってこの教会で使えることができるようにとイエス様は願っていらっしゃると思います。
He wants us to be willing to surrender our own agenda for His agenda.
そして自分がしたい、自分が計画してこれをやりたいと思っているものを明け渡して、どうぞ神様あなたが望んでいらっしゃることをがすることができるようにと神様は私たちに言っています。
But when you do that,
そうしたら自分のしたいことを神様に明け渡して神様が望んでいらっしゃることをするときに
Instead of feeling like it's too much sacrifice, it becomes a joy.
神様が言っていることは犠牲で重たいと思わないんですね。もうそれをやるときに神様に明け渡して神様の望んでいらっしゃることをやるときにそれは私たちの喜びとなります。
And it may not always feel like it at first.
最初はですね、あ、楽しいって嬉しいってこう喜びに感じないかもしれません。
Jesus, the Son of God, laid down His own agenda for His Father God's agenda.
イエス・キリストは自分の心を自分がしたいと思うことを明け渡して天のお父さん、神様のかなさあなりやりなさいということに従ったんですね。
And what happened?
そしてそれをしたら何が起こったでしょう。
He went to the cross.
それはイエス様は十字架に行ったんですね。
I don't think he found it joyful to go to the cross.
十字架で死ぬことは、ああ、喜びに満ちている、嬉しいとイエス様は思わなかったと思うんですね。
But don't forget the end result.
で、そこには痛みがあったから。でも、それをしたから、最終的に何が起こったか、結果を思い出してください。
Jesus was raised from the dead.
イエス・キリストは死んだんですけれども、蘇って。
And he sits at the right hand of the Father in heaven.
天で今はお父さんの右の座に座っていらっしゃいます。
And he is very joyful.
そしてイエス様は今、喜んでいらっしゃいますよね。
And he did it to serve you and to serve me.
それをしたのは、皆さんに、私に仕えるために十字架で死なれたんです。
He did it to give us the opportunity to find life, everlasting life.
そして永遠の命を私たちが見つけるためにイエス様は十字架で死なれました。
And so I'm not saying that it will always feel joyful at in the moment when you're serving. Just in anybody, in the church or anybody.
人に使えるときにですね、またこの教会で使えて奉仕をしたりとか、また他の人たちに何か使えて助けるときに、いつも、ああ、楽しい、その時は、ああ、楽しいって思えないときもあるかもしれません。
But in the end, you will find joy.
でも最終的には人に使えることの中に私たちは喜びを見出すことができます。
And I pray that each member here would get a revelation of the joy that God wants to bring you through serving.
そして使えることを通して、私たちはこの教会のメンバーの方たちが使えることの喜びという気づき啓示を見出してくれたらと思います。
Because the truth is, God promises thatHe will always do more than what you can do for him.
そして実はですね、真実は私たちが神様のためにすること以上に神様はもっと素晴らしいことを私たちの人生でなしてくださいます。
In fact, in Luke 6:38,
ルカによる福音書の聖書のルカの福音書の6章の38節。
Jesus says, "Give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more."Running over and poured into your lap, the amount you give will determine the amount you get back.
与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。
And a lot of people, when they think about this verse, they think aboutFinances.
そして、このことをこの聖書の箇所を読むときに多くの人がほら与えなさいと書いてあるのであ経済かなお金のことかなと思ってしまうんですが
And the truth is, it does apply to our finances.
もちろんこの聖書の箇所は私たちの経済にも当てはまりますが
But Jesus is talking about much more than just our finances.
でもこれはイエス様の言葉ですけれどもこの箇所は経済以上のことをイエス様語っています
He's talking about the sacrifice of loving and serving others.
これは私たちが犠牲的に人々を愛して、そして仕えていくということも意味しています。
To be looking outward instead of always looking inward.
ただ自分だけに目を向けるのではなく、外を見て他の人に目を向ける。
Giving a smile to someone can make a difference in their day.
それはこういうことかもしれません。誰かと会ったらにっこり笑う、微笑む。
When I was dropping the car off when my wife was getting her hair done.
妻が美容院に行ったのでそこで降ろしてあげたときに
her beautician was kind of looking through the window and I just kind of smiled as I was leaving.
妻の美容師さんが外をこう見てて私と顔があったんですね。私がニコって笑ったんですが。
And it seemed to brighten up her beautician's day just because I smiled at her.
で、彼女にニコッとしたので、なんか彼女が後でそのことをね、私に言ったんですけど、なんか嬉しそうだったんですね。あ、なんか、っていうなんか、そういう感じで喜んでました。
You know, giving an encouraging word, buying lunch for someone.
ですね、だから誰かににっこりしてあげるスマイルとか、何か励ましの言葉を伝えるとか、ランチをおごってあげるとか。
There's lots of ways besides our finances that God wants us to put others first in.
ですから、自分以上にまず人を優先するということは経済だけではなくいろんな部分で私たちがすることができます。
This is my daughter when she was little.
皆さんから向かって右側です。わかるかも。
But if you look past,
私の娘ですね、子供の時。
This one here. Well, not everybody knows. Yeah, but sometimes my mom has a black daughter, right?Okay.
So,
but if you look past,
右側が私の娘です。はい。
If you look past my daughter,
で、その娘の後ろ側の風景を見てみると、
That's just about 30% of my father's yard.
これは私の父が以前住んでいた場所なんですけれども、見える部分はですね、
About 30%.
その見える部分は。
30%.
皆さんが今これ見える部分ね、後ろの背景は、道のこっち側からね、あの芝生のところですけれども、そこは、大体父が所有していた土地の、30% ぐらいの部分しかないんですね。
And where I lived in the countryside, everybody had big yards like that.
ですから田舎に住んでいましたので、もうそこに住んでいる人たちはみんな、大きな庭を持っていたんですね。
And so as a teenager,
で、私が10代の頃、
I would go and I would help older people, I would help mow their lawn.
そして近所のお年寄りの庭のところに行って、草刈りをね、芝生を刈るのを手伝ってあげたんですね。
Sometimes they paid me, sometimes they didn't. Sometimes I just did it to be a blessing.
時々ですね、なんか芝を刈ってあげるとお金をくれる人もいるし、くれない人もいたし、でも別にそれは関係なく、ただ助けたいという気持ちで、その仕事をしました。
And the church that my father went to.
そしてその当時私の父親が行っていた教会は、
Their yard was probably four or five times bigger than my father's yard.
私の父親が所有していた庭の4倍か5倍ぐらい大きい土地をその教会は持っていて、
And my dad would take a riding lawnmower and go and just be mowing all morning long.
父がそこの教会の助けをするためにこう乗って芝刈りをする機会があったんですけども、それを自分の持って行って、もう一日かかるんですね、一日中そこで芝刈りをしていました。
Just to serve the church.
もう教会に仕えたいという気持ちだけを持っていたので、
And others would sometimes come and help him.
そしてまた他の人が時々来て手伝いもしてくれたそうですけれども、
Sometimes he was doing it by himself.
時々、まあ、父は一人でやることもありました。
But that was his heart. His heart was not to be recognized. His heart was just to be a servant.
ですから父の心は誰かに見てほしいから芝刈りをするのではなく、ただ教会の助けをしたい、使えたいという心でいっぱいでした。
And he didn't always wear a hat when he did it.
いつもその芝刈りをするときに帽子をかぶっていたわけではなくて。
And he was like me.
私の頭は父の頭とそっくりなんですけど。
Except when he was done mowing his He had a bright red spot on the top of his head.
ハゲてる部分が赤くなっちゃったっていう、うちの父親ですね。
But
そうでした。
It didn't bother him.
でもそうなっても全然気にしないんで、やるんですね、もっとね。
So, you know, my point is, he just loved Jesus and he loved his church.
ですから、その私が皆さんにお伝えしたかったポイントは、私の父はもうイエス様を愛しているから、だから教会も愛して教会に仕えた。
It was a lifestyle of putting others first.
彼の人生の生き方、ライフスタイルというのは自分一番ではなく他者を一番にする、優先すると。
And I think my dad passed that kind of attitude on to me.
そしてその父の心の態度を私は受け継いだかなと思うことがあります。
And I'm very thankful for that.
ですからそれを本当に父からもらったもの、素晴らしいものをもらったので感謝しています。
But serving and giving goes beyond spiritual family and church.
そして、使えること、奉仕すること、誰かを助けることはこの霊的家族、教会家族以上のまた別の場所でもできます。
It's a lifestyle that gets expressed in your family.
それは自分の家族の中でもできる、家族にも表せるライフスタイルですね。
In your workplace.
また仕事場でもできるでしょう。
In your school.
また学校でもできるでしょう。
In your neighborhood.
また近所でもできるでしょう。
It's just a lifestyle that Jesus gave an example of.
それはライフスタイルなのでどこでもできるんですね。それはそのライフスタイルはイエス様が私たちに示した模範です。
And he wants that revelation to touch our hearts.
そしてそれをイエス様からいただいて、イエス様から気づかせていただいて、啓示としていただいて、私たちがそれを表すように生きていくようにと願っていらっしゃいます。
That we would embrace that lifestyle with joy.
その使えるライフスタイルを私たちが喜びを持って、自分のものとして受け入れる。
You know, and we've got lots of areas that people can serve in this church.
そしてこの教会を見てみるときに、本当にいろんな方々が奉仕できる、使えることができる働きがあります。
You know, we need happy, joyful people to serve in the church.
喜んでハッピーに奉仕して使えてくれる人たちが必要です。
Greeters on Sunday morning.
日曜日の朝のグリーターと言いますけれども、あそこの玄関で皆さんがやってくるのに挨拶して、ね、声をかけてくれる人。
We need people who like to smile and greet people when they come in.
ですね、皆さんがやってきたらもうにっこり笑って、今マスクしてるからあんまり見えないけどでも、にっこり笑って、そして歓迎してくれる明るい人。
Not people who look like they've been eating lemons before someone comes in.
レモンずっと食べていたので。酸っぱい顔をしているそういう人ではなくてね。
You know, we need people for the soundboard and computer.
そしてまたこの教会で奉仕者使える部分使えてくれる方が必要なのは後ろの音響システムをやってくれる人です。
People who are willing to come early and help with that.
それをやってくれる方はね日曜日の朝早く来なければいけないんですけれども喜んで早く来てやってくれる方。
And we can teach you.
やり方は分かんないっていう方がいても一から教えることができます。
You know, we have children's ministry. Anna Lynn always needs more help in the children's ministry.
そしてまた私たちは小学生以下の子どもたちのミニストリー働きもやっています。いつもアナリンさんがリーダーですけれども、いつもねそれを奉仕者を必要としています。
And she has a children's lock-in coming up on August 6th and 7th.
そしてその小学生のためのロックインパーティーというのを、まあ、ちょっと小学生のキャンプ的なものですけれども8月の6、7に土日ですけれどもやる予定にしています。
Every year when the children go to lock-in, we always hear great reports of how God has touched the children.
そしてそのロックインパーティーに子どもたちが毎年小学生の子どもたちが行ってくれるんですけれども、それに参加した子どもたちがすごいもう楽しい、あと神様と出会うという素晴らしい証を聞いています。
She needs people who will commit to Saturday and Sunday to help.
で今年もそのロックインパーティーを持ちますので、土日ですね、6日と7日に来ます、手伝いますって言ってやってくれる奉仕者を必要としています。
Vacuuming floors, wiping tables upstairs, vacuuming the second floor. We need people who are willing to serve.
そしてまた必要な奉仕者の部分として、掃除機をかけてくれる方、2階の交わりの部屋と、ここの礼拝堂ですね。あとはこうテーブルをアルコールでこう拭いてくれたりとか、そういう奉仕者も必要です。
And it takes sacrifice because you have to wait till life groups are done on the second floor before we can do all those kind of things.
特にですね、2階の掃除をするのには、使う日というのはライフグループを午後から持っていますので、ライフグループが終わってから掃除機をかけなきゃいけませんから待っているというね、時間の犠牲も必要でしょう。
But, you know, whether you're a teenager or you're an adult, we're looking for people who find joy in wanting to serve.
皆さんが若者かもしれない、大人かもしれない、 年齢にか関係なく私たちは喜びを持ってこの教会で奉仕します使えていきますという方々を必要としています。
But Jesus promises that when you give with the right attitude, you get back so much more.
でもイエス様はこのことを約束しています。正しい態度を持って喜びを持って与えるために与えるときに使えるときに私たちは自分が与えた以上のものを祝福を受けると。
Sometimes God will bless you with unexpected finances.
その祝福というのは時々もう予想もしていなかった経済的な祝福かもしれません。
Sometimes that means God keeps you healthy so you don't spend all your money at the hospital.
ですね、その経済的祝福を神様から予想もしていなかったのに受けるのはそれはもしかしたら皆さんに健康であれと神様が言っているのかもしれません。健康であればですね、病院に行ってお金を費やす必要がないから。
And many times we don't even recognize that God is keeping us healthy so we don't have to go to the hospital. We don't recognize that God has kept us healthy so we don't have to go to the hospital. We don't recognize that. We don't recognize that that's a blessing from God.
時々ですね、健康であることが実は神様のからの祝福だということもに気づかないこともありますよね。なんかもう健康であることが当たり前になってしまって、もうでも健康でいられるのは神様が守って健康に私たちをしてくれているからなんですね。
Sometimes God can give you favor from an unexpected source, unexpected person.God can give you favor from a person you weren't expecting.
そしてまた別の祝福としてなんか全然予想もしてなかった、全然もう想像もしてなかったところからなんか素晴らしい恵みとか好意をいただくとか。
God has many ways of blessing you that I think many times we don't even recognize.
神様はいろいろな方法でいろいろな部分において私たちに祝福をくださって、それが神様の祝福であるということに気づかないこともねあるかもしれません。
And that's why David says in Psalms 103 verse 2, he says, "Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me."
ですからダビデという人がこの詩編でこのことを言っていますね。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。
And this is what Jesus says. This will end with this verse here.
そしてこの聖書の箇所を読んでメッセージを閉じますけれども、イエス様はここでこう言っています。
Jesus says in Matthew 25,
マタイによる福音書の25節の37から3437から40節です。
He says, then these righteous ones will reply, Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger and show you hospitality, or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you? And the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these, my brothers and sisters,You were doing it to me.
そうすると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられるときに、泊まらせてあげ、裸なのを見て、着るものを差し上げましたか？またいつ、私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
See, when we serve others, we're actually ministering to Jesus
ということは、私たちが他の人に使えるときに、実は私たちはイエス様に使えているという意味になります。
C.S. Lewis said, Don't shine so others can see you. Shine so that through you, others can see him.
C.S. Lewis という方がこう言っています。自分を他者に見てもらうために輝いてはいけません。あなたを通して他者がイエスを見ることができるように輝きなさい。
That's the heart attitude that we need to have.
そのような心の態度を私たちは持つべきです。
So right now I want to just have certain people stand up so we can recognize and just appreciate them.
そしてこの教会においてですね、さまざまな部分で働きで奉仕をしてくださっている方がいますので、その方々を今回ですね。
So, yeah, this is, yeah.So you, yeah.
方々を皆さんの今回ですね。
You can stop the live stream, Paulo. Stop the live stream. And stop the video.